ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書の7章25節から36節に記されている御言葉をお読みいただきました。箇所としましては、先週の礼拝で学んだところの続きに当たります。で、率直に申しますと、先週もそうだったかもしれませんが、このヨハネによる福音書の7章の話というのは決して分かりやすいものではないと思われます。で、そもそもこの話に登場する人々自身がやはりよく分かっていない感じなんですね。25節から27節のところを、ざっと見ますと、人々はイエス・キリストにイエス・キリストに関しまして、要するにこの方は一体誰なのかよくわからない、で、ああでもないこうでもないと、言い合っている、そういう様子が伝えられています。ユダヤの指導者たちはもうイエス様のことを許すわけにはいかないと、生かしてはおけないと、もう殺そうとする計画さえ立てているのに、イエス様ご自身はそれとは関係ないかのように今も大胆に公然と教えておられる。これは指導者たちももうイエス様のことを認めたということなんじゃないのか、そういう話を一方ではするんですね。ところがもう一方でまた別の疑問が湧いてきます。でも待てよと、そのイエス様のことを、メシアだと認めるにしても、私たちはそのイエス様のことをもう子供の頃から知ってるじゃないか、もうガリラヤの田舎の出身のただの人に過ぎないじゃないか、そんな人のどこにメシアというにふさわしいものがあるんだと、とてもそんな人を自分たちがメシアと認めることはできないんじゃないか、言ってることはわからなくはないんですけども、要するに堂々巡りをして、結局イエス様は誰なのか、わからないまま、信じることもできないまま終わっている。それがこの人々の状況です。またくどいかもしれませんが、今日の箇所で言うと終わりの方にあたる35節以下を見ますと、詳しくは申しませんが、要するにユダヤ人たちは、狐につままれたような思いでポカーンとしてるんですね。イエス様が、私たちが見つけることはないというのは一体イエス様はどこへ行こうとしてるんだろう、どこへ行くつもりなんだろう、そう言ったり、その言っている言葉が一体どういう意味なのか結局わからない。イエス様のことがわからないまま彼らは立ちすくんでしまっています。そんなことから私たち、読んでいる私たちも何か捉えどころのない話のように思われるかと思います。ただそういう中で私たちにとって大事なこと、私たちが心を向けるべきことはやはり一つあるのです。それは何かというと、そこの真ん中にいらっしゃるイエス様ご自身なんですね。イエス様ご自身はそういった、人々を無視しているわけではありませんけれども、そういった周囲の状況から自由であるかのように、やはり大胆に公然と語っておられる。しかもイエス様ご自身は、自分でもよくわからないけれども、私はこう思うんだ、こうじゃないのかということをおしゃべりしているわけではなくて、他の人がどうであろうと、周りの状況がどうであろうと、はっきりとした視点と、確かな確信を持って、イエス様は語っておられる。そこに私たちは、やはり心を向けるべきでありますし、そのイエス様のもとに今日また立つべきであります。で、28節をここで改めて見てみたいと思います。28節ですが、すると神殿の境内で教えていたイエスは大声で言われた。 そうあります。なんでわざわざ大声を出して言われたのか、まあ、不思議といえば不思議に思える方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、どうも聖書においては大きな声を出して言われるということにこう祈りの要素があると、まあ、取ることもできるようにあります。ですからここでイエス様はただ自分の意見を大声で言っているわけではなくて、父なる神に、今こそ父なる神に心を向け、父なる神ご自身の御声に耳を傾けながら、その父なる神との交わりの中で語っておられる。さらにはそのイエス様の御言葉に聞こうとする私たちもまた同じようにこの神の御心の中に入ってくるように、神様との交わりの中に入ってくることを願っておられるんです。その時に初めて私たちもイエス様の御言葉、またイエス様が誰であるのか、私たちにとって一体どういう方なのか見えてくるんだということであります。で、実際そのようにして大声でイエス様が語られたその御言葉を読み進んでまいりますと、こういう内容になっていきます。あなたたちは私のことを知っており、あなたたちはその方を知らない。あ、すいません、28節ですね。もう一度申します。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。まあ、これも何か込み入ってるように思われる言葉でありますが、大切なのはあなた方はその私をお使わしになった神様のことをやはり知らないのだ、分かっていないのだ。その神様の御心、そのなさる御業を考えようともしていない。そこに問題があるのだ。私たちは結局自分のことばかり考えているんですね。で、神様のことを持ち出しても結局自分の基準に合わせて考えようとするものです。神様神様と言ってはいても、結局自分の言うことを聞いてくれるような神であれば、自分に都合のいいことをしてくれる神であれば、まあ信じてみようかなと、そう思っているだけで、自分を超えた神、この世の基準とか価値観を超えた、そういう御心を持って、本当に全てを真実な方向へと導こうとされ、人を生かそうとされている神の御心など、思おうともしないし、分かろうともしていない。で、そういう薄っぺらい視点で、自分にとって都合のいいことばかりを考えている視点だけで見るならば、やはり神のことはわからないのです。そしてイエス様のことも、この世のことも、ああでもない、こうでもないと、もっともらしいことは言うかもしれないけれども、何もわからないまま終わってしまうのですね。でも、私たちの人生も、この世の歴史においてさえ、私たちの思うところや目に見える範囲のことだけで全てが動いているわけではありません。私をお使わしになった方、真実な方がいらっしゃる。その方こそが私たちの人生もこの世の歴史をも本当の意味で動かしておられ、御心のままに生かそうとされている。ですから30節を見ますと、このように言われています。人々はイエスを捕らえようとしたが、手をかける者はいなかった。イエスの時はまだ来ていなかったからである。 流れからすると不思議な感じがしますね。もうユダヤ人たちは何とかしてイエス様を殺そうと思っている。で、彼らの憎しみは大きかったし、それなりの権力を持っていますから、捕らえようと思えばいつでも捕らえることができたはずなんです。でもどうして結局手をかける、捕らえようとしたけれども手をかける者がいなかったとしか言えないのか。イエス様がどんな抵抗をしてくるかわからない、そう言ってまだ怖がっていたんでしょうか。それともあまりにもイエス様が堂々と語っておられるから、それに圧倒されてしまったんでしょうか。まあそういうこともあるかもしれませんが、聖書が語っている理由は一つ、イエスの時はまだ来ていなかったから、そこなんですね。で、前にもこれはありましたけども、イエスの時というのは何か、それは父なる神様がイエス様のために、またイエス様を通して定められた時、それがまだ来ていないということなんです。父なる神の御心がまだここにはない、そういう時には、私たちの目には見えなくとも、そういう私たちの思いを超えた神の御心こそが、この世界の時を支配している。だから、よくわからないけれども、この時はまだイエス様は捉えられないんです。父の御心のままに、私たちにはわからなくとも、御心のままに、ことは進んでいく。そしてイエス様だけがその父の御心の中に立ってご自分の道を歩んで行かれる、またご自分の後に従ってくるように私たちを招いておられる。ですから私たちはイエス様の御言葉を通して、いや聖書の語ることを通して、またお互いの祈りを通して、自分を超えた、そしてこの世を超えた神の視点というものに心が開かれていく必要があります。で、それが信仰ということです。自分の信念にひたすらしがみついて、どこまでも固くなりになっていくことが信仰なのではなくて、もちろんそういう側面が全然ないとは申しませんけれども、私の確かさとか私の固執ではなくて、私を超えた神の視点にどこまでも立っていく、開かれていく、もちろん私たちはなかなか信じることができないんですけども、その都度その都度心を開かれて神の視点に帰っていく、そこに執着していく、執着というかそこにこうつながっていく、そこに信仰の歩みがあるんですね。そしてそういう神の視点が私たちの中で少しでも開かれてくるときに、私たちの自分中心の殻を突き破るようにして別の視野が見えてきます。で、少し先へ進んで、段落が変わりますが、33節に目を向けてみます。改めてイエス様が口を開いて語られるんです。今しばらく私はあなたたちと共にいる、それから自分をお使わしになった方のもとへ帰る、あなたたちは私を探しても見つけることができない、私のいるところにあなたたちは来ることができない。イエス様はここでご自分がこれからどこへして行こうとされているのかを語っておられます。実はヨハネによる福音書の中で、これからどのような道をイエス様が歩もうとされているのかを語られたのは、ここが初めてのようであります。これからイエス様は父のもとから来られた、父 の御心によってこの世に来られたイエス様はこれからどのような道を歩もうとされているのか、どこへ行こうとされているのか、その答えが、まあ、今お読みした通りなんですね。自分をお使わしになった方のもとへ帰る、天の父なる神のもとへ帰る、まあ、そういうことなんです。まあイエス様は天から来られたんだから、いつか天に帰っていくのは当然のように私たちは思うかもしれません。まあ竹取物語と言いましょうか、かぐや姫のお話が、まあ、月からやってきた、不思議な形でやってきたあのかぐや姫が、まあ、いろいろ地上でありましたけれども、やがて時至って元いた月の世界に帰っていく。地上のものはまた思い出、寂しさや思い出とともに地上に残されて、かぐや姫は帰っていく。まあ、それと同じようにイエス様もいつかは天に帰っていくんだろう、まあ、そんなふうに私たちは考えてしまうかもしれません。しかしイエス様の場合はそのようにしてただ帰っていくわけじゃないんです。私たちを地上に置き去りにして、ご自分だけが元来た場所にまた帰っていく、そういう話をされているわけではないのです。むしろここで天の父のもとへ帰るとはっきりと言われたその根底には、父なる神が定められた十字架の死ということがもうすでにはっきりと刻まれております。イエス様は何とはなしに天に帰る日が来るよ、いつかいなくなるよと、だからしっかりしなさいねとおっしゃっているのではない。誰もわからない、そういう中でこの地上の私たちのあらゆる運命をご自分の身に担われる時が来るんだ。私たちの罪の裁きも呪いも、またさまざまな悲しみや苦しみも、そのすべてを担って十字架につけられる、その時を目指して私は歩んでいる。ただそれはイエス様にとってはその十字架が全ての終わりではないんです。その死をもってイエス様が失われてしまうのではない、むしろ反対に、その十字架を通してこそ、死を通してこそ天の父なる神のもとへ帰るんです。天に備えられている新しい復活の命へと至る道を切り開いてくださる。もちろん自分だけがその道を通っていくというのではなくて、まさに罪に満ちている私たちが、死の中に横たわっているような私たちが、神様のことがわからないで、いや神様のことさえ自分中心にしか考えない私たちが、その罪から解放されてイエス様と共に天の復活の命に預かることができるように、イエス様は天に至る道を死を通して開いてくださる。そうしたイエス様の御心を私たちはここに、まあ、字面だけ見ててもわからないかもしれない、わからないと思うんですが、聖書全体から見れば、私たちはそれを、そのイエス様の固い約束を見ることができるのです。ですから人々はやはりわからないんですね。まあ私たちもそうでしょうけれども、この時点ではわからないんです。あなたたちは私を探しても見つけることができない。私のいるところにあなたたちは来ることができない。一体何を言ってるんだろうか。で、一体どこへ行こうとしているんだろうか。人々はいびかしく思う。しかし、いつまでも私たちにはわからないままではない。後になってイエス様は弟子たちに これとは反対のことを実は語られる時が来ます。それは同じヨハネによる福音書の14章、まあ、新約聖書の、まあ、少し先になりますね、196ページ、ヨハネによる福音書の14章の、まあ、少し長いですけど1節から4節を見てみますと、今とは違うことが書いてあるんです。196ページですね。ヨハネによる福音書の14章の1節から4節。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行って、あなた方のために場所を用意したら、戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして、私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。先ほどの7章では、もう私の行くところにあなた方は来ることはできない。私がどこへ行くのかあなた方はわからないと、イエス様はおっしゃった。それはあの時点での人々の状況を見て、そう言わずにおれない。ただ、今弟子たちに対してこれから本当に十字架の道を歩み出す、その時にイエス様はその十字架の道を示しながら弟子たちに言うんですね。これは私があなた方と別れてどこか去ってしまうという意味ではないのだと、むしろあなた方を迎えに来るために、私のいるところにあなた方も共にいることが、つまり天にあなた方の居場所をちゃんと持つことができるようになるために、私は天に帰っていくのだと。で、どこへ行くのか、その道をあなた方は分かるはずだ。いや、今すぐは分からないかもしれないけれども、主の十字架を通って、そして復活を通ってみるならば、その道があなたにも必ず分かる時が来るのだ。そういうイエス様の約束です。十字架の死をもってイエス様はどこかへ行ってしまう、私たちとはもう無縁な関係になってしまう、そうではない。私たちはイエス様とのつながりを失って、結局罪と死が支配するこの世の中に取り残されて滅んでしまうのではないのです。イエス様が十字架を通して、そして復活を通して、天の命に至る道を開いてくださる。その十字架の道を見るならば、あなた方はどこに私たちの本当の道があるのか、本当のふるさとがあるのか、わかるはずだ。いや、今わからなくても必ずわかる時が来る。たとえあなた方がどんな深い罪の中に陥ってしまったとしても、死の苦しみの中に囚われてしまったと思える時があったとしても、神は決してあなたを一人置き去りにされることはない。そこに十字架の主がすでにあなたのための場所を天に用意していてくださる。そしてあなた方をその天に必ず迎え入れてくださる。そこでイエス様と共に神の恵みの中を生きる時を備えてくださっています。もちろん今私たちはこの地上の生涯を許されている限り、今この地上の生涯にあるわけですが、そこでもすでに私たちはこの天の命を味わいながら、その天の命に扱いながら、この時を新しい視点を持って、目に見える範囲を超えて歩んでいくのです。人間の思いで、ああでもないこうでもないと、もっともらしいことを言いながら、結局何も実りをもたらさないで終わっていくのではない。仮に四方が壁に塞がれてしまっているように思えるところであっても、天に道が開かれている。そこから私たちに新しい 命が開かれていく、その天の道を私たちは知っている、その天の道を味わいながら、この新しい週の歩みに私たちは歩み出していきたいと思います。今日私たちは主の備えられた聖餐の交わりに預かります。聖餐のパンとブドウジュースそのものは小さなものでありますけれども、それを通して私たちは天の命を味わうことが、体を持って味わうことが許されております。その天の命に、今は本当に小さくしか私たちには分からないかもしれないけど、その天の命に預かりながら新しい歩みに向かって、ここのところから歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主イエス・キリストの十字架と復活の道を通し、あなたは私たちもまたあらゆる地上の罪から解放されて、あらゆる地上の苦しみから解き放たれて、天の命に預かる道を開いてくださったこと、その喜びの知らせを今日も私たちに与えてくださったことを感謝いたします。皆、私たちは今すでにこの地上にあって、その天の命を味わうことを許され、天の命のうちにあってあなたの御栄を表しつつ歩むことが許されております。どうぞ自分自身の思いにとらわれてしまうことなく、あなたの天の命をこそ仰ぎ望み、その希望に生きることができますよ。どんなところにあってもあなたのその豊かな恵みを明かししつつ歩むことができるように、私たちを導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。